定例会の概要。第1回定例会を2月22日から3月15日までの22日間開催しました。今定例会では平成28年度補正予算、平成29年度一般会計予算や特別会計予算、条例の一部を改正する条例制定などの主張提出議案72件を審議しました。平成29年度一般会計予算、シティプロモーション事業を賛成多数で可決。平成29年度の一般会計予算は708億3900万円で、庁舎建設事業や徳山駅周辺整備事業の進捗などにより、過去最大の予算規模になりました。委員会審査の中で愛称を周ニャン市として本市の魅力を発信しようとするシティプロモーション事業に対し、多くの質疑がされ、委員から事業費を削除する修正案が提出されました。予算決算委員会での審査。質問、シティプロモーション業務委託料の内訳と委託先は？答え、業務委託料2321万6000円のうち2300万円は今年度に引き続き株式会社プロモーションズライトへの委託を考えている。内訳はイベント開催費用、新聞や SNS 広告、動画制作、ラジオ CM、PR グッズ制作などである。また携帯電話を活用したインターネット調査のための知名度調査料も計上してある。質問、周ニャン市という名前ばかりが前に出てしまい、中身が置き去りになっているのでは？答え、愛称をつけても最後に問われるのは歴史や文化などの中身であるが、まずは周南市を知ってもらわなければそこにたどり着かない。そのための一つの戦略として親しみやすい愛称をつけた。中身の充実も必要だが、これは本市の知名度を上げることに特化した事業である。質問、周南市宣言を行う際、市民への意識調査は行ったのか？答え、調査は行っていない。昨年行ったエイプリルフール企画の反響から、周ニャン市の愛称が認知度向上に寄与したという確証を得た。質問、共にという政策を掲げているにもかかわらず、この事業は一部の市民にしか認知されていない。これでシビックプライドが醸成されるのか？答え、この事業は市外での本市の認知度を高めること、市内の方や本市出身者を巻き込むことが目的である。今回パートナー制度として50以上の企業がプロジェクトに賛同しており、こうしたことが参加意識につながっていく。また子どもや女性、若者にも街づくりに関わってほしいと考え、そういった方々をターゲットとしてプロジェクトを進めている。予算決算委員会での審査結果、賛成多数で可決。本会議でも予算決算委員会と同様の内容で、議員9名を提出者とする修正案が出されました。議員はそれぞれの立場を表明して、討論を行いました。本会議での討論、修正案に賛成、修正部分を除く原案に賛成。本事業の財源とふるさと周南応援寄付金を限度させていることに対し、一定の理解はするが、積算根拠に乏しく確実な裏付けがない。周南市の愛称で本当に知名度アップにつながるのか、また約2500万円もの予算をかける価値があるのか疑問である。インターネット上で注目されているとのことだが、市民の合意を図ってから提案すべき。行政主導で事業が進んでおり、議会と執行部の在り方に疑問があるため、仕切り直しをすべきと考える。原案の競争プロジェクトについては、継続性を担保した上で、しっかり進めてほしい。 周ニャン氏の認知度が上がることは、むしろ本氏のイメージダウンにつながるのでは。仮に本氏の認知度が上がったとしても、市民の便益が図られるとは思えない。修正案に反対、原案に賛成。市外で注目を集め、本市の知名度を上げていることは確かであり、強制的に事業を終了させると、対外的なイメージダウンにつながる。本事業がことさら取り上げられているのは、議会、市民に対する説明不足によるもので、市政を共に進めるためには、丁寧に事前説明を行うべきであった。しかし、この事業以外にも重要な施策が並ぶため、執行部には、猛省をお願いした上で賛成する。愛称、中ニャン氏からは、認知度向上の強いコンセプトが感じられた。本事業の本来の目的である、交流人口の増加等への効果の検証も十分行ってもらいたい。また、子育て支援事業や小学校改修事業にも期待する。中ニャン氏プロジェクトは、すでにスタートしており、修正するとこれまでに費やしたものが無駄になる。修正案を提出。予算決算委員会でシティプロモーション事業費2530万1000円を全額削除し、予備費に組み替えることを提案。理由、総合戦略として取り組むシティプロモーションは指定しないが、総事業費が示されておらず、これから先の事業の取り組みが非常に不明確。まちづくりのためには歴史的、伝統的な裏付けが必要。周ニャン氏という表現からは、それが全く感じられない。本気でまちづくりに取り組むのであれば、随意契約ではなく、プロポーザル方式などによる契約にすべきである。結果、修正案は賛成少数により否決し、原案を賛成多数で可決。徳山動物園条例の一部を改正する条例制定、賛成多数で可決。徳山動物園の入園料を本年10月1日から改正するものです。環境建設委員会での審査。質問、入園料を値上げする理由は？答え、受益者負担を基本に人件費を除いた経常経費を入園料を含めた歳入で賄いたい。質問、リニューアルが完了した時点であればまだしも、なぜ10月1日から値上げなのか。答え、昨年、ルンチャルンチャがオープンし、今年の秋には自然野鳥観察所がオープンするなど、ある程度リニューアルが進んだため、値上げすることとした。質問、入園料金が大人600円、子供300円、年間パスポート1500円となるが、全国的に見てこの金額は妥当か。答え、大人料金は全国53円中18位、年間パスポートは全国42円中24位、入園料金の全国平均は大人515円、子供212円である。質問、市外入園者の大人料金を市内入園者よりも割高にする考えはなかったのか。答え、市内・市外入園者の大人料金の区分けは行わないが、市民感謝デーの開催など市民に還元できるサービスを検討する。質問、高齢者の入園料減免は検討しなかったのか。答え、今回は具体的なものは示していないが、敬老の日に招待するなどのサービスを考えている。質問、リニューアル工事が完了すれば、再度料金改定を行うのか。答え、市の財政状況に応じて検討する。環境建設委員会の審査結果、賛成多数で可決。本会議での討論。反対討論。社会教育施設であり、入園者の負担増は認められない。リニューアル完了後の値上げは検討する必要があるが、子ども料金は据え置くべき。 賛成討論。他の動物園と比較しても低料金でリニューアル事業の確実な遂行のため改定は必要。基準が明確かつ妥当でリニューアルが一定の段階に達した時点での値上げは適切な判断。
平成29年度一般会計予算、賛成多数で可決。予算決算委員会では3月6日から8日の3日間、新年度予算の審査を行いました。一般会計の主な事業の審査内容は次の通りです。拡充事業、中山間地域戦略プロジェクト事業、町、人、仕事、創生総合戦略、掲載事業。事業費410万円。事業の概要。鹿野地区へ集落支援員を配置し、夢プラン作りやその実現に向けた地域の主体的な取り組みを支援する。質問。鹿野地域へ配置する集落支援員の内容は、また今後他の地域も事業の対象となるのか。答え。集落支援員は国の制度で、夢プラン策定推進のほか、移住交流促進のための空き家確保などの活動を想定し、人数は地域の状況に合わせて3人から5人程度を考えている。他の地域でも要望があれば検討するが、現時点では市内すべてのコミュニティ組織への交付金の交付は考えていない。拡充事業、子育て世代包括支援センター事業、町人仕事創生総合戦略掲載事業。事業費1713万8000円。事業の概要。妊娠・出産・子育てに関する相談窓口、子育て世代包括支援センターで、すべての妊産婦、乳幼児、児童とその家庭への支援体制と、地域全体で子育てを支える環境を整備する。質問。産前産後ホームヘルパーはどのような流れで派遣されるのか、また利用料金は。答え。保健師や助産師が家庭訪問をし、心身の不調や家事育児に協力できる家族がいない実態を把握した場合に、ホームヘルパー派遣事業を紹介する。利用料金は1回2時間未満500円で、市民税非課税世帯及び生活保護世帯は無料での実施を考えている。拡充事業、犬適正飼育啓発事業。事業費100万円。事業の概要、犬の飼い方教室や飼い方講座、ワンワン銀行で指導相談等、飼い犬の飼い方マナーの向上を図るとともに、犬猫に対する不妊去勢手術の助成を新たに実施する。質問。犬及び猫の不妊去勢手術に対する飼い主への補助金は個人の思考への助成と考えるが、理解が得られるのか。答え。現在、特に野犬については、市民生活に影響を及ぼす状況になっている。少しでも動物遺棄の要因を除くとともに、動物への愛護精神や適正飼育の意識向上のため、この事業に取り組みたい。新規事業、女性雇用マッチング事業、町、人、仕事、創生総合戦略、掲載事業。事業費500万円。事業の概要、子育てや転居などの事情により、就業していない女性に向けたセミナー、交流会、企業訪問等を実施し、就労の支援を図る。質問、事業の具体的な内容は？答え、キャリア中断女性を対象としたセミナーを、すでに6回程度開催しており、今後、未就業女性を対象としたセミナーを8回程度開催する予定である。また、企業と未就業女性による交流会等の実施を考えている。 対象者については、職種を限定することなく、幅広く募集をかけ、労働力の掘り起こしにつなげていきたい。拡充事業、新規就農者定着支援事業、町、人、仕事、創生総合戦略掲載事業。事業費、1億1,572万6,000円。事業の概要、青年の就農意欲の喚起と、就農後の定着を図るため、農業研修期間及び就農直後の者に対する支援を実施する。質問、農家民宿開業資金事業補助金は、新規就農者を対象に交付されるのか。答え、民宿及びレストランの開業を就農計画に記載した新規就農者の中から、安定した生産が可能かどうか、市の審査を通過した者に、開業のための補助金を交付する。今回は、菅根の方による農家民宿の開業に対する支援を行う予定である。新規事業、幼児教育推進事業。事業費216万5,000円。事業の概要。公私立保育所、幼稚園、認定子ども園の枠を超えて、周南市全体で幼児教育の質の向上に向け、実践化を進めるための体制を整備する。質問、幼児教育アドバイザーの設置で目指す幼児教育の質向上の内容は。答え、公立及び私立の保育所、幼稚園、認定子ども園、各施設の特徴ある教育、保育は尊重しなければならないが、就学前までに育ってほしい姿の共通理解は必要である。そのため、教育内容や指導方法の改善についての指導、助言を行い、幼児教育に携わる職員の質を向上させる。特に重点的に実施する事業等、小中学校改修事業。事業費1億6,075万3,000円。事業の概要。安心して快適に学べる教育環境確保のため、大規模改修や非構造部耐震改修を実施する。質問。久米小学校増築の場所及び建物の規模は？答え。場所は元の小学校の講堂で、鉄骨造りの2階建て1棟8教室を整備する予定である。質問、釣り天井の改修が新年度に4校予定されているが、対象校はこれで全てか。答え、この4校をもって、現在運営中の小中学校の非構造部の改修事業が完了する。29年度に設計を行い、30年度に工事を行いたい。特に重点的に実施する事業等、鶴保護対策事業。事業費2187万2000円。事業の概要、八代地区への鍋鶴のトライ数回復事業を行う。質問、新年度の目標にトライ数の増とあるが、具体的な方策は？答え、移送包丁事業で現在まで15羽の包丁をしたが、八代に帰ってきた鶴はいない。これまで1回の包丁で最も多いのは4羽だったが、新年度は新たな試みとして、一度に10羽程度の多数包丁を実施したいと考えている。